来週からはアドベントの時期に入り、今年のクリスマスはイブ礼拝を、共に守るという教会の暦になっております。もう11月も、今日で最後と日曜日となりました。王による、解放の歴史は、歴史世界史の教科書の中に、出てくるのです。人々民衆は誰かの支配下に置かれると平和を求め戦争を起こすのです。それで新しい国ができると確かに以前にはない平和が実現しますが、しばらくするとその国の支配下にある人々が戦争を起こす、その繰り返しが世界史歴史であります。今の私たちの時代は王様による解放というイメージがあまりしないと思います。しかし世界史を見て教科書などを見てみると、王と王とが戦ったり国と国とが戦って平和を実現しようとしてきたのです。今の時代は王、一国の王というよりも、統治者の方が言い方がぴったりきます。例えばアメリカでは大統領が、また日本では首相という立場の人が、戦争とか外交などのことにおいて支持しているのです。またそういう立場の指導者は国民の支持率によって支えられております。イエスの来られた1世紀、ユダヤ人は王により起こされる国が、自分の国が私たちに解放をもたらしてくれるのだと信じていました。当時のユダヤ人、神の民はローマにより支配されて、その解放者となる王を求めておりました。しかしイエスという方は信仰的に私たち人間すべての王様です。今日の題は王の職務、つまりイエスの王の職務というものです。王であられるイエスは今の私たちにとってもどんな解放者なのかを、見ていきたいと思います。聖書的に王というと、旧約時代、神ヤハウェはご自分の、民が王を持つことに、好意的ではありませんでした。しかしイスラエル民族が神に自分たちも他の国々と同じく王様が欲しいと、懇願したため、神は仕方なくサウルという人を初代王として与えたのでした。しかし神の民が人間の王を求めるということは、本当の王である神様を退けることと同じだったのです。イスラエル民族はそれ以降、ダビデ、ソロモンという王様が与えられて、国は大きく栄えていきました。しかしソロモン王の時代、栄光繁栄の裏には、 民が重い税金のために苦しむという面があって、王による解放といっても、民が十分に満足できる解放ではありませんでした。ソロモン王の晩年の不信仰のゆえに、その死後、国は南と北に分裂してしまい、またそれぞれの国の王となった者のほとんどが不信仰者でした。長い間、その両国の王をはじめ、民も神ヤハウェに対し不信仰だったので、神の許しのもとに両国南北は滅んで行きました。バビロン捕囚という出来事があって、帰っては来れましたが、それ以降、神の民は他の国の支配下に置かれ続け、自分たちの王様を持つことができずにずっといました。イエスはそういうユダヤ人の歴史の中、一世紀ごろ、ご自分の民のところに来られ、私が王様だと言われ認めていたのです。今日の箇所では、ローマから派遣されていたユダヤ総督ポンティオ・ピラトの会話でもイエスは自分が王であるということを言われ認めているのです。さて今日の内容ですが、祭司長たちなど宗教指導者たちはイエスが自分と神が同一だと言っていたので、あれは神を冒涜しているものだ、死刑にしようとしていました。しかし指導者たち、だけではその権限がなかったので、ピラトに訴え、ローマの処刑法、十字架刑にしてくださいと願います。この時はユダヤ人の大事な過ぎ越しのお祭りでありました。過ぎ越しのお祭りというのは、神の民が旧約時代出エジプトの出来事、その解放を覚え記念する祭りのもので、食事をするのですが、その際、子羊が殺され、ほふられました。しかしイエスは、私たち人間、すべての人間を解放する真の子羊としてこの世に来られ、父が定められた時、時期的には過ぎ越しの祭りの時に死なれることになっていたのです。そんな、ご計画は宗教指導者たちはつゆ知らず、イエスを殺したり、ユダヤ式に神に呪われた十字架刑で殺そうと躍起になっていました。さて、捕らえられていたイエスがピラトの前に出されて尋問されているのが28節からなのです。まず最初に流れでは、ピラトと宗教指導者たちのやりとりがあって、その後イエスがポンティオ・ピラトの前に呼び出されました。で、ピラトはこう言います。33節でイエスに、お前はユダヤ人の王なのか、とです。宗教指導者たちは、あのイエスは自分が王だと自称しています。ローマ皇帝、帝国に逆らっていますと嘘を交えて訴えていました。ピラトは事実確認をするため、 イエスに、あの者たちがお前についてそう言っているが、どうなのかと尋ねたのです。で、イエスが言ったのは34節でした。あなたは自分の考えでそう言うのか、それとも他の者が私についてあなたにそう言ったのか。まあ、つまり、イエスはピラトに、あなたは自分でそう言っているのですか、私に言っている、それとも祭司長たちに言われて、そのまま私に聞いているのですかとピラトに答えます。で、ピラトは言います。35。私はユダヤ人なのか、お前の同胞や祭司長たちが、お前を私に引き渡したのだ。一体何をしたのか。です。ピラトはイエスに、あの祭司長たちが、指導者がお前を私のところに連れてきたのだ。お前は何をしたのかと聞きます。で、イエスは答えます。36。私の国は、この世には属していない。もし私の国がこの世に属していれば、私がユダヤ人に引き渡されないように部下が戦ったことだろう。しかし実際私の国はこの世には属していないとです。このイエスが言われた、この私の国はこの世には属していないの、この世に属していないというのは、この世からのものではないという意味です。もし、イエスが起こす国が地上的なものなら、王であるイエスが引き渡されないよう部下が戦いますが、イエスの起こす国はこの世からのものではありません。イエスは王様といっても、地上の国の王とは次元が違っていたのです。イエスは私たちすべての人間を罪の支配下から解放してくださる王です。はじめの人間、アダムとエバの罪により、その子孫であるすべての人間は神との関係を失い、罪の支配下に陥り、その中で縛られるようになりました。そうした人間、すべてが、人間が神との関係を取り戻し、罪の結果であるいろいろなものから解放されるため、するためイエスはこの世に来られた王です。ですから、イエスはローマの支配下に置かれた神の民を軍事的手段により解放する王ではありませんでした。人は誰でもイエスを私の救い主と信じることで、もはや罪の支配下においての貧しさなどに支配されず、神の国の支配の中を歩むことが許され、罪の支配下から来るいろいろなものから解放されて歩む希望が与えられます。イエスを信じる人たちにとってイエスは王であり、信じない者にとっては真の王ではありません。まあ、イエスは、まあ、ピラトの前に連れて来られました。元は裏切り者の使徒ユダを先頭に宗教指導者たちに捕らわれたのです。で、その時、部下の使徒のペテロは剣を持って相手に抵抗し傷つけましたが、イエスはその負傷者を癒され、ペテロには剣を鞘に収めなさいと言われ、人間すべてを解放する王として 十字架への道を歩まれて、ピラトの前に、連れ出されていたのです。イエスは、父なる神から与えられた十字架の道を歩むことにより、罪の支配下に置かれた私たち人間を解放してくださる神の国の王様なのです。ピラトは裁判中イエスと話します。イエスが神から使わされた救い主、などとは思っていないのです。ユダヤ人の面倒なことに巻き込まれたなぁと思っていました。ピラトはイエスが言っていることを理解できないままこうイエスに言います。37。それではやはり王なのかとです。イエスは答えます。37節の後半。私が王だとはあなたが言っていることです。私は真理について証をするために生まれ、そのためにこの世に来た。真理に属する人は皆私の声を聞く、です。イエスはご自分が王だと言われます。私は真理について証をするために生まれ、そのためにこの世に来たと言われます。真理という言葉がここにあります。真理というと、当時は相対的な考え方をしていて、ローマの人々は絶対的な真理はないんだ。真理というのは、どれもそれぞれいいところがある。何か一つが絶対的な真理というのではなく、どれも真理と言えるものがあるという考え方を、していました。イエスの教えも真理ですが、絶対的なものなのです。イエスはそういう真理について、証をするため生まれこの世に来たと言われます。他の箇所で例えば14章6節196ページでイエスは14章6で私は道であり真理であり命である、私を通らなければ誰も父のもとに行くことができないと言われていました。そこではイエスは私を通してでなければ人は神との関係を持ち、そこからの真理、命を得ることはできないと言われました。イエスだけが人に絶対的な真理を教える、与える方です。イエスは人々にそういう真理を伝えるために生まれこの世に来られました。例えば、罪とは何なのかとか、義について、裁きについて、それらは人間が考え出したものとは違い、神ご自身が伝える絶対的な真理です。また、イエスを信じ救われる人たちは、真理を伝えるイエスの側につき、その声を聞きます。イエスをピラトに訴え、連れてきた宗教指導者たちは、イエスの声を聞かないので、イエスの真理に属する人、例えで言う羊ではありません。イエスは羊飼いで、羊は羊飼いの声を聞き分け、従おうとするのです。それは10章3から5節、 186ページに記されています。飢餓とは裁判の手続き上イエスに尋ねていましたが、皮肉を込めてこう言いました。38で真理とは何かとです。まあ、ピラトはローマ人でしたし、彼も絶対的な真理をはないと、まあ、思っていたでしょう。またこの時イエスが話す真理などピラトにとってはどうでもいいことでした。ヨハネ一章にありますが、イエスは命であり、すべての人を照らす光としてご自分の民のところに来られましたが、民は認めませんでした。イエスは私たち人間を解放する王として来られましたが、ユダヤ人の多くはイエスが伝える真理を退け、イエスの声に聞こうとしませんでした。そういう状況の中、イエスは人間すべての解放のため十字架にかかってくださいました。そしてご自分を信じる人たちを解放してくださる神の国の王様です。イエスによりすべての人間は歴史上真の意味で解放されます。まあ、そのことを示す一つの例が囚人バラバの釈放の出来事です。まあ、ピラトは十字架刑にあたる罪をイエスに見出せなかったので、これを解放しようと思います。そしてユダヤ人の前に出てきて言います。38からで、私はあの男に何の罪も見出せない。ところで杉越祭には誰か一人をあなたたちに釈放するのが慣例になっている。あのユダヤ人の王を釈放してほしいのか。ピラトは、民はイエスの方を選び解放するだろうと思いましたが、彼らはその男ではないバラバをと大声で言い返し、イエスを退けてしまいました。このバラバというのは囚人でありましたが、イエスのおかげで牢から解放された人です。まあ、バラバについては並行記事の括弧にある、マルコとかルカなどを見てみますと、暴動を起こして殺人をしたことで捕らえられていた人でした。まあ、暴動とは何でこの時代起こしたかというと、解放を望んで武力行使に出たのです。バラバはローマの支配、いろいろな支配下から自由になりたいと思っていた人だったようです。まあ、ローマからすればそれは危険人物だったので、バラバを捕らえていたのでした。この釈放されたバラバというのは、イエスにより罪の支配下から解放される私たち人間の姿、私たちを示します。私たち人間は皆アダムのとエヴァの罪以来、その結果に支配下に縛られたもので、そこから自力で出ることはできません。イエスが杉越の祭りの時、ご自分を真の子羊として差し出し、十字架にかかって死んでくださった。 そうすることで解放する王様となってくださったのです。イエスは真理について証しするためにこの世に来られました。その真理は絶対的なもので、アダムの子孫である私たち人間を罪の支配下から解放してくださいます。今日の箇所のユダヤ人の多くがイエスにしたように、私たち、人間の多くは私たちを解放する真理であるイエスを知り解けてしまいます。歴史上人間は平和を求め、解放を求め、戦争を起こし、新しい国が起こりました。しかしその平和は一時的なもので、次々と新しい国の誕生が繰り返されるのが歴史であります。この世のもの、この世で起こる国は、私たちを真に解放するもの、真理ではありません。イエスによるこの世からのものではない国が、その王が私たちを歴史上罪の支配下から解放してくれるのでくださいます。私たちはイエスを私を解放してくださる王として信じ、その声に聞いてゆくものでありたいです。イエスは私たちを真に解放する絶対的な真理を伝えるために生まれこの世に来られました。もう一度37節を読みします。私が王だとはあなたが言っていることです。私は真理について証をするために生まれ、そのためにこの世に来た。真理に属する人は皆私の声を聞くとありま、と言われました。私たちは真理であるイエス・キリストを自分の王とし、真理に属し、イエスの声を聞くものとなるよう著者ヨハネ、また神は願っています。私たちはこの方を救い主と信じ命を受けていきたいです。お祈りを捧げます。天の父なる神様、私たちは平和を求め、解放を求めますが、イエス・キリストこそ絶対的な真理であり、真の意味で人間すべてを解放する王、救い主です。私たちを導き、イエスを信じ、命を得させ、その中を歩ませてください。イエスの十字架への信仰により、私たちの罪すべてが許され、義が与えられることを覚えます。聖霊により、いろいろな罪の力から解放してください。また私たちが神を礼拝する者として、この世を歩み、神の意図された自分、人生を歩むものとなりますよう、助け、支えてください。病、課題を抱えている者たちに、主による癒し、平安、一番良い治療法、良いものを与え、心、体の重荷を減らしてください。このお祈りを、イエス・キリストの御名によってお捧げします。アーメン。